5月11日木曜日です。
はい、
道草の日です。
はい、
道草。今月のお題をお願いします。
アルファベット。
アルファベットです、ね、
でちょうど、イギリスの話をしておりました。
ダイアナさんの話、ね、
チャールズの、ね、戴冠式からね、
はい、
で先週は、昭和61年にダイアナが来て、ダイアナフィーバーが日本でも来たと、うん、で日本国中わーっとはいたんですけれど、
そうですね、しっかり記憶にあります ね。
しかしもう夫婦の仲は冷めていたのだったと、
うん、実は、
ね、1992年にね、チャールズとカミラの電話のテープが出回って、
そして
今度別居が公式に発表されたのその、すぐ後、うん、でそれから3年後にダイアナは BBC のインタビューに答えて3人の結婚生活だったと暗にカミラを批判した、
うん、
しかしそのダイアナ自身も1989年頃から元騎兵連隊将校と不倫関係にあったことを認めた。
そうでしたっけ。
もうそうなんですよ、
うん、
後で触れますけど、
はい、
そして離婚です、うん、離婚は1996年、条件はダイアナに慰謝料29億円、
桁が
子供たちの親権は平等に持ち、ダイアナはケンジントン宮殿に引き続き住んでもいいと、うん
はい、
ただし妃殿下ハーロイヤルハイネスの称号は剥奪された。で王家の離婚は珍しいことではないと、
うん、
何回もやりましたヘンリー8世という ね、
そうですね、
は
い、地位よりも
ローマ法王に離婚を認めさせようとして失敗して、はい、結果、そのカトリック教会から国ぐるみで離脱して、うん、英国聖公会を、
ねうん、
で山道町のあそこですよというのをやりました。もうなあ、そういえば離脱得意なんだね、イギリスって、
うん、そうですね、EU からもね、はい、
でイギリスの大貴族という本にねこういうこと書いてますね。も元来イギリス貴族は知性を重視しない、知識人なども鼻も引っ掛けない、もうあのなんつうんですかね、世間体を気にする中産階級と違って、
うん、
貴族階級は傍若無人をもって特色とする。
そうですか。そんなんでいいんですか。
だから独創性よりももうこのこういう典型を目指すので天才などもめったに生まれないって書いてる。だから、うん、
知性必要だと思いますけどね。
勉強だ、普通の人は勉強できる方がいいでしょう、うん、貴族ちゃん、
うん、
だから勉強が不得意だったことをダイアナは気に留めていなかったし、テレビのメロドラマを夫と一緒に見るような暮らしを求めたことも全く恥じなかっただろう、
うん、
浮気やここですよ、浮気や不倫をしない貴族女性は変わり者とみなされる文化にあった。
羨ましいですか。特殊な文化ですね。日本じゃ考えられないですよね。
だから自分の奔放さにも何の罪の意識を持たなかっただろう、うん、そういうのね、でも一方でね、離婚前から社会に貢献するいろいろね、エイズとかハンセン病とか胎児雷とかそういうのもいろいろありましたね、う
ん、そんな活動してましたよね、ダイアナさんね、
離婚翌年に、胎児地雷除去運動の資金調達のためニューヨークで自分の服のチャリティーオークションを催した、
うん、
出品された79着のうち日本が5着、小学館3着、 ミネルバ学園が2着購入したって、
うん、
これね、だからもう彼女はそういうセンスがあったと。そして1996年、ダイアナはパキスタン人の心臓外科医と親しくなった。相手の家族をパキスタンに訪ねて二人の王子にも彼を紹介した。釣りっちゅんですね、うん、そして、次の年ロンドンの老舗デパートハロッズのオーナーであるエジプト人モハメド・アルファイドの南フランスの別荘に招かれて、まだ王子二人を伴って訪問したと、
はい、うん、
その時知り合った、モハメドの長男映画プロデューサーのドディ・アルファイドとそのまま地中海クルーズに出た。王子たちは途中でイギリスに帰ったと、うん、そしてダイアナは途中で、反地雷キャンペーンのために、いろいろボスニアに行ったり船旅を続けて、そして彼と一緒に、パリへ行ってホテルリッツに入った、うん、ここです、
運命の日ですね。
ここからですよ。その夜二人は 近くのレストランで夕食を取る予定だったが、多数のパパラッチが張っているとの情報を得て中止、ホテル内での食事に変更した。その後ドディのアパートに向かう前におとりの車を何台かホテルから発進させた。
そこまでしてたんですね。
だがマスコミは
聞かなかった、
減額されなかった。日付が、変わった午前0時20分1台のベンツがリッツを出発した。乗っていたのはダイアナとドディ、ボディーガードのトレバー・リース・ジョーンズという人、そして運転はホテルの警備担当アンリ・ポールであった。アンリ・ポールはすでにかなりの量のワインを飲んでいた。
飲酒運転
ですね。まあ番組で判定ね。でフェデリコ・フェリーニの映画甘い生活に出てくる盗撮者の役名パパラッツィの複数形が一般名詞化したパパラッチ、これが一斉に車とオートバイで追いかけたね。メディアのダイアナの価値は限りなく高いと。パパラッチを振り切ろうと運転手はコンコルド広場から、アルマ広場の地下道へ、深夜のパリの道を150キロ近い速度で疾走させた。パパラッチは必死に食い下がった。地下道に入った直後、ダイアナを乗せた車は超高速の中央分離帯のコンクリートの柱に激突した。ドディと運転手のポールは即死、ボディーガードのジョーンズは重傷を負って、前後の座席に挟まれたダイアナはすでに瀕死の状態であった。追跡したカメラマンのうちの一人と車で通りかかった医師が協力して救出に努めたが、事故写真を撮るばかりであったパパラッチの大半は後に殺人罪と緊急援助義務違反に問われて拘束された。救急隊はベンツのルーフを切断、1時間かかってダイアナを車から出した。しかし意識を回復することなく搬送先の病院で午前4時半に亡くなった。ジョーンズだけが助かったのは彼だけがシートベルトをしていたから。
してなかったということですね。
ですね。
ダイアナさんは。さあ、
で突然の訃報に接したチャールズは、はい、ね、もうほら女王がね、
うん、
何そうってあの人だけはディディと人呼べ関係ねえじゃないって。
津軽弁ではなかったと思いますけど、
ね。何そうって、ね、ワイファって言ったその女王の反対にもかかわらずダイアナの遺体を引き取るためにパリに向かった。棺の前に30分間たたずんだチャールズは無言でただ流涕した。流涕つんじゃ流涕散らくじゃないし、
涙を流した、ね、
その後遺体はフランスから、イギリスの王室空軍基地に運ばれ、バッキンガム宮殿、
衝撃でした ね、 ね、
あのブレア首相は、彼女は人々のプリンセスだったと哀悼の意を述べ、
確かに、ね、
喧嘩で埋め尽くされた、
うん、
ここですね。当初は冷淡だった女王だがワイファってねイギリス社会の空気に押されて急遽滞在先のからロンドンに帰ったと、そしてダイアナの死を悼む特別声明を発表するとともに宮殿に半旗を掲げ人々の喧嘩の前をゆっくり歩いた。さすがの女王も人目は気にするんですね。葬儀は準国葬、王室国民葬で営まれた、はい、女王はバッキンガム宮殿の門の外で葬列を見送った。回送者2000人、マーガレット・サッチャー、ヒラリー・クリントンなどのほか、スティーブン・スピルバーグ、トム・クルーズ、トム・ハンクス、アーノルド・シュワルツネッガーなど多くの映画関係者の顔が見えたのはいかにもダイアナらしかった。
そうです ね、
その悲劇的な死後、ここですね、晩年の奔放な振る舞いにもかかわらず、いや、あるいは奔放だったからこそダイアナ人気はさらに高まった、
間違いないですね。
彼女の死の3ヶ月後には対人地雷禁止条約が結ばれた。もしダイアナが生きていたらノーベル平和賞を受けたらどうとも言われた。
功績が大きい、
ね、CBS の番組で、とそれから雑誌バニティフェアというのの共同調査、生き返ってほしい項目でダイアナは全得票の 65% を得て1位になった、2位はずっと下がって 14% のスティーブ・ジョブズであった。
そうですか、ね、生き返ってほしい。
36歳とはいかにも早すぎる死であったが、
はい、
山田風太郎が書いてますよ、うん、これだけ惜しまれるならもって名すべしであろう。それにしてもシートベルトの効果はすごい、
うん、
ね、シートベルトなしの悲劇もまた
確かにそうですね。今ほど多分そのシートベルトの着用が徹底されてなかった時代だったかもしれない、
ね、ですよね。
今も 100% みんなしてますけど ね、
ねということでね、うん、
はい、
気をつけましょう。
それではプラスワンです。
今日のはね、はい、ナンシー・シナトラとリー・ヘイズルウッドのヒット曲なのをこの2人がまた歌っています、
はい、ホアキン・フェクスとリーズ・ウィザースプーンでジャクソン。